彼らは自分自身に信頼することが非常に強くありましたけど、他の弟子たちも同じ思いでした。ヨハネ伝書3章の37節、ペトロはイエスに言った、主よ、なぜ今はあなたについて行くことができないのですか？あなたのためには命も捨てます。まあ彼は本当に自分のこと全くわからなかった、そう言ったけども本当は全く違うものでした。マリコでの14章の31節、ペトロは力を込めて言い張った、たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。みんなの者もそう言った。ルカで22章33節、シモンはイエスに言った、主よ、ご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟ができております。まあ、このような自分自身のより頼む気持ちはいつでも敗北に終わります。まあ、主の約束は、うのぼれの強い者に対しては与えられていません。謙遜な者に対してだけ与えられています。短いに3箇所読みます。まことに主は高く上がるが、低いものを帰り見てくださいます。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。詩編の138編の6節。謙遜と主を恐ることの報いは富と誉れと命である。箴言の22章4節。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむ。同じく信玄の29章の23節。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためであると。イサヤ書57章の15節。私が目を留むる者はへりくだって心砕かれ、私の言葉におののく者だと。イサヤ書の66章の2節。だからこの子供のように自分の低くする者が天の御国で一番偉い人ですと、マタイ伝18章4節にあります。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのですと、ルカ伝9章48節。また14章の11節に、誰でも自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされるからです。またヤコブも同じことを引用したのです。ヤコブ書4章6節、神は高ぶるものを退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ペトロも同じことを強調したのです。ペトロ第一の手紙の5章の5節を見ると次のように書かれています。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者を敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。主は敵対すればもうおしまい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。まあ、これらの言葉には、主の御心と人間の思いの隔たりがはっきりと出ています。人間は自分の思いで何かを得たいと思うときには、自分の力と自分の知恵を用いて努めます。また、往々にして、偽りや他の人々を圧迫するという手段も小さないものです。けど何かを得るために主なる神は私たちに進めていることは、私たちの持っているものを捨て、また人々に与えることです。捨てることや与えることは人間的には損であるかのように見えますけど、 主はこのことによって人々にさらに救われた恵みをお与えになることができるのです。まあ、イエス様はある聖人に次のように語ったのです。マタイでの19章の21節ですね。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人々に与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。まあ、弟子たちに対してもイエス様は次のように言われました。19章の29節ですね。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者は、すべてその幾倍も受け、また永遠の命を受け継ぎます。マルコ伝の8章34節の後半を見ると、同じく次のように書かれています。誰でも私についてきたいと思うなら、自分の捨て、自分の躊躇が多い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。またイエス様は自分のことについて次のように言われたことがあります。ヨハネ伝書2章の24節です。誠に誠にあなた方に告げます、一つの麦がもし地に落ちて死ななければそれは一粒のままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。まあ、パウロもこれ彼自身そのことを経験したのです。だから彼は、まあ、次のように告白することができまして、ピリピ書の3章の8節ですね。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。